おお、いやー、ついにね、科学の年がやってきましたね。2022年おめでとうということで、
おめでとう。
いやー、私たち映画に出てくる不思議なことについて研究する機関、ね、国際機関ドイラボのこたつと、
ラボメンのザックリスナイダーです。
いえ、そして今回も素敵なスタッフが来てくれました。どうぞ。
あ、はい、なんかいきなりラが来てですね、新春なんで、なんかこう話聞いたらお年玉くれるみたいな狙いが来たんで、ちょっと来てみました。おまけです。
それはスパムメールだな。
あと通りすがったので覗いている方です。
と七草がゆの残りがあるよって言われたから来たけど騙されたなと思ってるタンタンです。
ね、みんななんか毎回自主的に来てくれてるのに謎の言い訳をしていくんですけどもね。ということで今回ですね、私たちの分かることは科学的に、分からないことは強引にをモットーにしているこのドイラボに、まあ、私所長をしているんですけれども、ちょっとね、同じ肩書きの方が来るということで皆さんにね、お迎えいただきたいと思います。この方です。どうぞ。
どうも。ちょっと楽しそうなことやってそうだったので来ちゃいました。 NBK です。よろしくお願いします。
NBK 教授さんです。
教授です。教授さん。
ね、この方もほぼね、ほぼ隣でやってたドイラボ2っていうね、あの研究所が所長をされて
た。初めて所長じゃないですか。
今回あの合併することになりましたね。
縮小されたの。
縮小されたの。
拡大です、拡大、拡大です、これはもう。ありがたいことにね、来ていただいたということで、科学に強い NBK さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、強い家族、はい、
ね、研究分野はね、縮小されがちだから、こうお互いね、こう手をつなぎ合って頑張っていこう
と。そうそう、頑張っていこう。特にだって今年2022年いい年じゃないですかね、ざっくりさん。
そうですね、
科学的にね、
うん、
科学100周年ですよね。
おお、そうですね。
何の何のざっくりさん、何のですか、何の100周年。
だから科学の100周年でしょ。
ねえ、
ほら、あの100周年なんですか。
アインシュタインがね、ざっくりさん、アインシュタインがね、
相対性理論を
おね、
お
え
ではないんですけども、
はい、ないかい。
あの100年前ですね、ちょうど1922年ですかにですね、アインシュタインが日本に来日したんです。
おお、
え、その時から100年経ちます。
なるほど、
なるほど、
はい、ということでめちゃめちゃびっくりやつ。10月から11月ぐらい、え、あ、もうアインシュタインめちゃめちゃもうその時人気だったんで、それこそ相対性理論でもう大人気でしたんで、もうビートルズ来たみたいな感じですよ。
あ、
その時ビートルズ
来てって、
もう来てっていう
アイドルとして
めちゃくちゃフィーバーがあったんですよ。
はい、
だからもう宮沢賢治とかめっちゃね影響されてますけども、昨日の中に、はい、アインシュタイン来たぞっていうのがもう科学トピックだったわけですよ。ですのでね、まあ今回もね、アインシュタインさんにやっぱりこうあやかりまして、あの宇宙のお話していこうかなと思います。はい、なんですけどちょっとごめんなさい、あの一旦前回の訂正していいですか。
どうした。
なんだ、
所長
社長、
すいませんね、
聞かせてください。
前回ってもういつって話なんですけど、インサイドヘッド会があったと思うんですけども、
はいはい
はい、我々の意識と脳のね、こう情報処理に差があるよっていうことを説明するためにね、サブリミナル効果出したんですけど、その時のあの実験、ピクニックって映画で1950年代に、まあ、あの CM の実験行いましたと。ポップコーンとコーラ買いたくなっちゃうよってやつね。あれ自体はちょっと再現性が疑われてて、1990年以降にこう限定的な条件下でもう一回再実験やったら効果がありましたっていうことで認められたということで、ちょっと引用する部分が違ったなと、はい、いうことで、そのあたりはすいませんでした。
なるほど。
これご指摘いただいたんですよ、はい、リスナーの方からね。ありがとうございます。ということでね、ありがたい。このあたり、あの音声を差し替えたりとか修正したりとかあのいたしませんので、これによって皆さん、はい、頭の中で保管していただければと思います。 はい、うん、そして今後もね
逆にとこつなげて聞いてもらわないと、
あ、ぜひね聞いていただきたいですよ。ちょっと空いちゃいましたけども、脳科学の話
間違ったままだと思われてみたいな、
そうね、ちょっと別の実験を気合に出せばよかったなと思っておりますが、ちょっとね失礼しました。はい、ということで、まあ今後もこのぐらいのことはね、あの全然ドイラボありえます。はい、厳密さにこだわるとちょっともうやっぱりね分かりにくいし、もう思いっきり曖昧だとそれもねむちゃくちゃ意味不明な話になってしまうんで、その間をね縫うようなねお話に今後もなっていくと思うんで、もしねなんか説明足りない部分、違う部分、そういうのあったら引き続きねご指摘などいただければと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ今回のに戻りまして、今回の科学トピックこちらです。 MCU でおなじみマルチバースって科学なの？
いいよ。
マルチバース。
マルチバース。
どうですか？マルチバース。どういうイメージ持ってますか？
なんか多次元理論的な？
めちゃめちゃめちゃめちゃあなた本質をついてるじゃないですか。もっともっとぼんやりした感じで帰ってくると思ったけど。ね、宇宙いっぱいあるなみたいなね。そういうふわっとした感じで来るかなと思ったんですけど、いや、合ってます。はい。多元宇宙論とかね、そういうふうにも言われたりしますけれども、うん、もう、もはやね、一般語化してるんではないかというぐらい、
うんうんうん、
マルチバースって言葉が浸透してますよね。
うん、
もろにね、アメコミ映画の影響っていうのもかなりあるかなと思うんですけど、もう本来これやっぱ物理用語ですから、
う
ん、皆さんでこんなに共有してることは、ちょっと珍しい気がするんですよね。
うんうん、
言葉的に言うとね、ユニバース、一つの宇宙、うん、それがまあ複数あるからマルチバースってこう呼ばれてますけども、この科学の世界でもここ15年ぐらいで大きく知られるようになった考え方だと言えそうです。
お、
はい、うん、今回のねメインのね種本となるねこちらマルチバース宇宙論入門、ね、本があるんですけども、
マルチバース宇宙論入門、
宇宙論入門、はい、
宇宙論入門、
そう、はい、これの著者のね野村康則さんがですね、国際会議に参加した時、ちょうど15年ぐらい前ですね、マルチバース理論をバーンとこう発表した時に、はい、哲学についての発表ありがとうございましたって言われたんですって、あしらわれたんです。これ、そういうレベルだったのに、もうなこんな一般的になってんの、なんでいうと、あらゆる人がもうこのマルチバースですとか宇宙論にめちゃめちゃ取り組んでるからなんですよね、うん、有名なところで言ったらやっぱりホーキングですね、
うん、
あの車椅子のね、うん、科学者のホーキングも取り組んでたっていうのもあって、それでだいぶね一般化してきた、浸透してきたんじゃないのかなと思います。宇宙いっぱいあるといいよね、いいことたくさんあるよね。
あるの？
ある、あるんですかね。
なんかどっちかというとカオスに近い気がするけど。
ああ、そうよね。なんでそんなこと考えてんのっていうね。宇宙いっぱいあるとかよくわかんねえよって思うと思うんですけど、じゃあなんでそもそもこうマルチバースなんてことを考える必要があったのかっていうところからまずじゃあお話しましょう。
ほ
う。もう実はね、この世界を構成している物理法則っていうのがですね、もう恣意的であると言っていいほどに、あまりにも人間に都合がいいんですよ。これ宇宙微調整問題とか言ったりするんですけど、こうバトルシップみたいに宇宙人にも会えるのを回でもちょっとだけこう話したことなんですけど、例えば生物学者がですね、同じように地球を一から作り直してまた人間が生まれてくるかなって考えた時どう思うって言ったらね、まあありえないと、それはないなっていう感じるんですよ。よく言われるこう生命誕生の難しさを説明する例えありまして、それはね、風が吹いたせいでバラバラの部品が勝手に組み上がって飛行機が出来上がったみたいな、
ほう、
このぐらいの確率でしか生命は誕生しえないっていう、まあはっきり言ったらありえないんです。他にもね、電気力と重力の比、なんでこの比なんだろうとかね、この値になんでなってんだろう、真空エネルギーとか素粒子の構造、なんでこうなってるんだろう、こういうあらゆる物理上のパラメーターがちょっとでも違ったら、もう僕ら全く存在できないんですよ。立ち上がれないし、体も形保てないし、そもそも星とかもできないかもしれないみたいな。だからこう奇跡の上にまた奇跡が起きて、また奇跡が起きてみたいな繰り返して、もう奇跡の大盤振る舞いみたいなのが起きた状態で僕ら生きてるんですよ。もう完全にありえないことが起きてるんですよ。困りましたね、おまけさん。
え
ね、
なんかもうぼやっと生きてるんで奇跡感を何も感じないので、うん、
そうですよね。
困った、
うん、だからね、ほら宇宙にさ、どっかにも宇宙人いるかもとか言ってて、これ統計上だったらこんぐらい星見つかってるからいるかもねみたいな物理学者言いますけど、うんうんうん、そもそも生命生まれるってあのそういう次元のレベルじゃないと思いますよっていう感じなんですよ、
うんうん、
あらゆるこうなんか難しいこうね変数みたいの神様がこういちいちきれいにこう調整してたらやっとできるかなぐらいのいう感じなんですよ。
なるほど、
はい、うん、もう人間にとってあまりにも都合が良すぎるようにできてると。これ人間原理とか言われたりするんですけど、これ何っていうね、なんでこんなに都合よく世界できてるんですかっていうことが説明できないんですよね、うん、それを説明できるようにするための理論がマルチバース理論です、うん、つまりこれはね、
繋がらないな、まだ、
うん、繋がらないですか、
ま、
この宇宙が一つしかないと考えると、うん、俺らの存在は神がかってるんですよ。どういう確率でこんな人間できんのっていうのを複数宇宙があると考えれば、その中の一個たまたま俺らうまくいってるやつなんだねっていうふうに言えるんですよね。
なるほど。
そうそう、生命か誕生に関わるこうプロセスも膨大な思考回数をよそでやってるとしたら何にも不思議なことじゃないという考え方ができるわけです。
お
う、はい、まだピンとこないですよね。
よそでやってるってことと、
まあ、他にも、
うん、そう我々がいるってことのつながりがなんかこうそうなのか。
なるほどね。まあいろいろ同じような条件下で生命生まれなかった地球とかがある宇宙とかね、うん、なんかもう宇宙の成り立ちが全然違うやつとか、あらゆる可能性がいっぱいあるわけですよ。それはもう全部他のところでもあるよと、世界が。そんな感じでちょっと一回考えてみましょうっていう感じなんですね。
だから考えてみましょうレベルからって話なのかな。
うん、ね、考えるとね、いろいろ説明つくねっていう感じなんですね。
ほうほう、
はい。まあ、そもそもその他の宇宙どこにあるねみたいなね、
うん、
思いますよね。いや俺見たことないしその宇宙みたいなね、
うん、
感じのあると思うんですよ。そこでですね、実はこうずっと考えられておりますのが超ヒモ理論ってやつなんですね。
うん、
超ヒモ理論、
ビッグバンセオリーだ。
ビッグバンセオリーですね。
これはさすがに聞いたことある。これですか、信子さん、もう、
はい、
どんな理論とかも伝えられます？
うん、ふんわりとしか言えないかな。次元が11次元まであるという前提の理論というぐらいしか説明できないかな。
いいですね、はいはいはい。まあなんかね、10次元だったり11次元だったり、そういうのはあのブレーンの M 理論だと考えたりとかね、いろいろあるかもしれないですけど、一旦今日10次元だとしましょう。ノブさんのおっしゃる通り、はい、とにかくね、あの相対論と量子論を統一できる考え方なんだけど、この辺説明するとめちゃくちゃ難しいので、とにかく今回は、うん、俺らの生きてる世界10次元かもしんないよって思ってください。どうですか10次元ね、パニックって感じですね、おまけさんね。どうですか、
パニック、なんか3次元って言われてたなみたいな。
あ、3次元って言われてました、おまけさん。
おまけのなんかあれじゃなければ、
僕はなんとなくあのインターステラーの影響で5次元ぐらいかなって感じ。
おお、あ、確かにね、あれ
今
5次元から
我々が、
うん、まあ要はね、あの僕らの世界が一般的な、一応あの、まあ、3次元空間なんですけど、プラス、うん、時間足してね4次元時空なんて言ったりするんですよ、
うん、
はい、でそこからね、その外側だよっていうのを意味するためにインターステラーだ5次元っていう風に多分言ってたんだと思うんですけど、
うん、
はい、まあとにかく僕らの知覚できる3次元の空間の他にも次元があると想定しますと、いろいろと説明できるんですね。そもそもまあ例えばより高次元のね世界を想像するためには、一旦僕らの次元を1個落とすとちょっと分かりやすいかもしれないですね。僕らがこう2次元の紙みたいな世界に生きてると、じゃあ仮定しましょう。おまけさん丸です、丸ね、ざっくりさんもなんか三角とかですね、そういうのが暮らしてる世界です、僕らのこの世界が。そこにね、目の前に突然巨大な穴がボーンって開いて、なんかそれがこう消えたりまた現れたりしてるみたいな現象が起きたとしますよ。なんだろうこれみたいな。そしたらこれ3次元空間から見たら、こうペン刺さってるだけみたいなね、紙にペンブスン刺してこう抜き差しされてるだけみたいな。でもその抜き差しされてるね、この穴の大きさがこう大きくなったり小さくなったりとか、この運動量なんだろうとか調べると、 あ、これ三次元的なところからペン的なもの刺さってるなみたいなことは予測できるわけですよ。直接その、はい、僕らの向こうの次元、より高次元のことを直接見なくてもね、っていうことがしたいと。さあ、だんだんついてこなくなりました。
ということで、もし二次元世界の我々から見ると普通では三次元のものたちを観測できないので、なんか何かが起こった時にこれは何だって調べてたら自分より上の次元の何かがあるって気づくっていう感じですかね。
ザッツライト、そういうことですよ。
ザッツライト、
ザッツライトですよ、はい。だから我々の世界では説明できないこととかが、よそにも次元あるなって考えると説明できることはいっぱいあるんですけど、まあ一旦ね、じゃあ我々のこの世界が何次元であるのか、これね、計算によって知る術が僕ら持ってます。それが何なのかご存知かもしれませんね。その僕らが何次元の世界にいるかを知ることができる、その術はこれです。ババン、万有引力の法則。
ニュートンだ。
お、知ってますね、ニュートンが。うん、これさすがに知ってますね。
なんとなく、
まあ、式自体はね、なんとなくあれですね。まあ F イコール G かける、まあ、R 二乗分の MM と書かれてますね。これちょっと簡単にね、簡単に説明しますと、 F っていうこと、力ですね、これがイコール G 重力定数、それと R 二乗っていうのはこれ2つの物体の距離ですね、距離、
うん、
で M っていうのが2つの質量それぞれです。つまりこの R 二乗、ここが二乗になってるっていうのが俺ら三次元に生きてるねの証拠なんですね。球の面積求めるの 4πR 二乗とかですよね、二乗。はいはい。だ、僕ら三次元空間でね、表面積を計算するときは二乗が出てくるんです。これ割ってるだけなんで、二乗っていうのが出てきたら三次元だっていうことなんですね。つまりこれがうまく機能してるんで、僕らのいる世界は三次元だって言えるんですよ。うん、俺じゃあ、え、もっと今高次元にあるって話してたのに3次元何回っていう話なんですけど、この次元だ、次元マイナス1ぐらいになってれば n-1 乗が r にくっついてればその次元だというふうに言うんです。ただ例えばこの世界5次元だとしたら r4 乗になったはずなんですよ。でもなってないんですよね。だから3次元じゃんっていうね、ふうには言えると。もうね、詳しい説明も省きます。はい、ただ問題なのはこれがミクロの世界で成り立ってるのかは実はまだ分かってないです。今実験によって重力ってめちゃくちゃ弱いんですよ。なのでこうね、 0.1 ミリまでは物体同士こう近づけてったら万有引力、まだ逆二乗速、あ、この R 二乗ってとこ逆二乗速って言うんですけど、ここの部分がまだ破れてないねってことは分かってるんですけど、それよりもっとナノメートルとかさ、もっとちっちゃい世界だったらどうなんのっていうのは実はね、分かってないんですね。つまりどっかでこの逆二乗速が破られるところがあるんじゃないのっていうのを今一生懸命調べてると。
お、
はい。例えばそれを調べてるのが、おまけさんもね、ご存知、シュタインズゲートにも出てきた悪の組織みたいなのあるじゃないですか。
お、
セルンって知ってません？
セルン。
はい、セルン。あれね、もうヨーロッパにあるどでかい素粒子加速器をね、使ってもうちっちゃいもうミクロの物質同士をバーンってぶつけたりしてると。あれ何探してるのかって言ったら、これ破れるとこ探してるんです。
へ
え。逆二乗速ちょっと違うとこないっていう。で今僕が送ったんですけど、じゃあどうなってんの世界と。もっとミクロな世界でグーっていって、もし破れてるとこがあれば、空間6次元分がこの絡み合う多様体と呼ばれるね、こういう感じで折りたたまれてるんじゃないのっていう風に言われてます。
うーん、
はい、これイメージ図なんでね、これ3次元で表したイメージ図なんで、結局はね、あ、3次元というか2次元で表したものなんで、結局はね、あのイメージ図でしかないんだけど、とにかくね、ギューってもう狭いところの重力とかをこうチェックしたら、何かこう別の次元のところがあるでしょうと、見つかるでしょうっていう風に考えられてるんですね。
え、じゃあ所長、
はい、
そのアントマンの、
お、俺も思った、俺も思ったぞ、
はい、あのアントマンが質量というかこう大きさを変えれるじゃないですか、
はいはい、
であれで超ミクロになって、その最終的にはこうエンドゲームとかでこう時間を飛び越えてるのは、
うん、
そのさっき言ってたそのなんていうんだ、あれを破ってるからって仮定してるから、あの作品内では時間も超えてるみたいないう理論なんですかね。
おっしゃる通りです。助手さすがですね、ドイラボずっとやってるだけありますよ。 逆に言うと、そうですよ、今回もうね、それ結論だなと思ってこれを始めてたんですよ。
あら、
先にね、じゃあ言っときましょうか。
はい、
マルチバース宇宙論と呼ばれてるものと、その量子論での多世界解釈っていうのがあるんですけど、うん、それは同じものだよねっていうのが今回の結論になるんですよ。まだね、まだピンとこないと思いますけども、とにかくアントマンの世界の話とね、ドクターストレンジがわって広げてるマルチバースの話は同じじゃねっていうことです。
はい、
はい、ってことになるんですね。さっきの、まあ、続きになりますけども、6次元折りたたまれている部分ね、まあ、そんな感じの、まあ、僕ら3次元の立体世界に2次元の紙とかって別に無数に存在できるじゃないですか。同じようにですよ、高次元の中に別の3次元空間、我々の住んでるこれ泡宇宙っていう風に呼びますけど、こういう空間がですね、まあ、計算上10の500兆個含まれてると。
ほう、
つまり10の500兆、まあ、かっこそれ以上含まれてると。つまりその分の思考回数を重ねて生命誕生のあーっていう実験をしてる実験場があると考えれば、僕らがいることは何にも不思議ではないということになるんですよ、うん、はい、
だから高次元から見れば、
うん、
その三次元がいっぱいあるってことが、そのいっぱいあるってことが多元宇宙という意味だと。
そうですよ、分かってきてる、いい、うん、そしてさっき
細かいことは除いてい
いんです、うん、細かいことなんてそんな趣味ね、趣味科学みたいな人がやればいいんです、そういうのは。
なんかその3次元からして2次元はたくさんあると、ノートとかもいっぱいあるとみたいなことのイメージから上に上げてっていうと、うん、イメージしやすくなるけど、 多次元っていうのがなぜあるか、うん、並列的になぜあるかっていうのがイメージしやすくなりました。
ありがとうございます。まさにね、そういうイメージを持ってくれるだけで全然ほうほうほうと、なんかぼんやりと無数に宇宙があんのねよりはね、
そうそうそうそうそうそう、
より分かりやすくなりますね。
そうだから、ぼんやりとだと哲学ねって言われる範囲だなと思ってるんでねっていうことですよね、
うんうん、そうですね、
だってどっかあるんじゃないみたいな、そういう、まあ、よくあるこうね、今の自分の現状が辛いからそうじゃない可能性もあったんじゃないっていうこの想像上の、うんうん、まあそれはそれでね、いい、はい、物語とかにもいろいろ使えるしいいことであるけど、うん、そういうことじゃなく、
なく
科学というかそういう次元的なところで見るともっと見やすい、そういうものがちゃんとあるっていうのが分かりやすいのかなって思いましたね。
そうですね、
お願いします。そう思うと物語を創作するっていう行為そのものが、
う
ん、僕たちが普段マルチバースをもう取り込んでいたという証明になりますね。
どういうことですか？
なんか想像上の話ではありますけど、
うん、
例えば自分の人格がこうだと仮定してこういう人物を作ります、でこういう環境があってこういう人が住んでますっていうのを頭の中で想像できるじゃないですか、
うん、
それってなんかもう自分が想像の中ですけど、自分がこう別の次元で一つの世界線を想像しているっていうことと同義だから、
うん、素晴らしい。
あ、マルチバースといえば私はスパイダーマン、スパイダーバース思い出しますけど、豚のやつ、
うんうん、
真下に豚のや
つ、なんかそれもそうそうそう、それだけ実体じゃないんだみたいなのを思った記憶があるので、だからこうそのいろんな10の500乗かっこそれより多い中で存在し得たスパイダーマンの形の一つとして、まあ平面なものっていうのもあり得るのかって思いました。
うん、そうね。
それの表現だったのか。
全く想像はできないけど、もうどこかには二次元生命体がいるかもしれないからね。それは全然わかんないけども。
うんうん、はい、あと白黒のもいましたし、
ね。白黒の世界、
ね。あ、そうね。うん。
うんうんうん、
まあいろいろあったと思いますけども。
あれですよね。スパイダーバースの場合は。さらにそもそも全てが平面的なコミック漫画であるってところのメタ構造も入っていくから、そういうのがね来るんです
ね。確かにね、そう言ってしまえば全部平面やんっていうね。
そうそうそうだから二重になんかなってますかね、そういう意味で、
ね、そうね、
構造がね、うん、はい、
まあ、そのあたりもね、だってスパイダーバースとかつけてさ、なんとなくこう話こんなんだろうなって想像できるぐらい、ね、一般層がなってるってことがまあすごいことですからね。
で、なんかその話でいくと、ざっくりくんのさっき言った創造物があること自体がっていうのが、うん、要は創造物、まあもちろんこう三次元的な彫刻とかもあるからあれだけど、 とか、うん、組み立てるものとかあれだけど、まあ、一旦なんかその話し上とかの意味でいくと、文字とか絵とかそういうもので、ね、世界を作るっていうことで考えると、いろんな、本とか、いろんなアニメーションとかそういうものがあること自体が、うん、もうもはや僕たちは多元宇宙を見ているんだってことにつながるって感じもしますね。さっきざっくり言ったような感じで、
もういいね、それを結論にしたいぐらいです僕らは創作物によってマルチバースに触れているじゃないかって、それ一番綺麗な結論だったね、うん、深夜のね、よくわかんない頭でちょっとね原稿を考えてたので、僕もこの話がどこに行き着くのか今もよく分かっておりませんけれども、はい、
あれもなんかこう一つの解釈としては合ってるんですかね、まあ、要は 3D アニメーションって、
うん、
まあ、3次元の体じゃないですか、
まあ、その世界の中では、その映像作品内では3次元だと思ってるっていう感じだと思うんですけど、例えば
そういうことか、
僕らの住んでる世界3次元だって思ってますけども、僕らの視覚情報から得られるものって2次元なんですよね。これ意味わかります？平面的にしか物は捉えられてないはずなんですよ。例えば俺の裏側今皆さん見えてますかって言ったら見えてないですよね、はい、より高次元のところから見たらその全体が見えるはずなんですよ。例えば僕ら2次元の紙は一面パッて見たらはいってわかりますね、平面は。そのように4次元から例えば3次元を見たらそれ全部がわかるはずなんです。後ろ側も全部、俺の見えてないところも3次元のものは全部わかるはずなんですね、まあ、そういった世界があるんですよ。まあアニメーション自体はね2次元ではあるよね、うん、まあまあ、
なんかそれに、はい、それに派生してこう 4D とかも出たじゃないですか、
うん、ああ、
うん、そうだからなんかそういう違う形態の、例えば匂いで感じる空間だったりとか、
うん、
もうなんか一応進化の過程ではあるのかなと思って。
確かにね、映像作品的な進化の過程では、
まあ、なんかね、映画とかで使ってる 4D は 3D っていう前提の上で新しい上の体験できるってだけで使ってるから、
もちろんもちろん
科学的な意味ではないのでね、な
か
な
かもちろんね、
はい、
だ新しい次元1個追加して4ですよとかじゃないからね別にね、
そうそう、う
ん、まあ、すいません、ちょっと自分の中で落とし込みたいからちょっと路線ずれてますけど、はい、もうね難情とか言われるとね頭がパニックになるんで、
そうですね、パニックを避けていきましょう今日もね。ただちょっともう一回また本題に戻ってきますけどもはい、まあ、つまり僕らの3次元空間における説明できてない部分何っていうのはさっき言ってた重力の部分ですね。この重力があまりにも弱いんですよ。僕らの世界には力4つしかないんですけど、その四天王の中で最弱重力っていうのは、もう桁がもう、
他の3つは何なんですか？
あ、他の3つは電磁気力と強い力弱い力っていうやつなんですよね。
そのアバウトな、そのアバウトな、
びっくりするよね。
そう、
これ弱い力より弱いんかいみたいな。
そうなんですよ。弱い力より弱いの。この強い力弱い力はこの電磁気力、より強いかより弱いかだけで名前つけてしまったというね、安直なやつなんで、
うん、
覚えやすいですねとりあえずはでその強い力弱い力は量子世界とかで、ね、ちっちゃい世界のお話でしかもう基本的には通用しない力なんで、俺らは気にしなくていいんですとりあえずは、はい、ほぼ全てのものを電磁気力で説明できます。俺らがなんで歩けてるのか、俺らなんで体がこうくっついてるのか、全部電磁気力で説明できるんですけど、それでも重力っていうのがもうね、小さい量子世界とかで考えたらもう無視していいぐらいちっちゃいんですよ。これなんでこんなちっちゃいのかっていうのを説明するときに、よその次元に力が逃げちゃってるんじゃないのっていう解釈があるんですね。
へー、
そうすると説明できると、うん、であとさっき言ってたこうアントマンの世界の方になってきますけども、量子論の世界では多世界解釈っていうのがあるんですね。これはまあどういう話なのかというとね、覚えてないと思いますけどもね、かつて僕はドイフェイバレットシングスでね、量子論の話をちょっと軽く説明したんですけど、量子の性質があると例え話を用意します。おまけさんがなんか怪物に襲われてると、わーって、お家に逃げました、ドア閉めました、ガチャンっつって、おまけさん持ってる武器が、電子銃ですね。もうなんか強いのかよくわかんないけど、電子をピュッて出せると。電子っていうのはちっちゃい粒子の一つです。はい、それを出せる。そしてドアの鍵穴が2つあると、そこは鍵穴2つあって、外側に怪物立ってると、うわー、暗いっつってね、おまけさんこう目つぶりながらピュンって電子銃発射しました。
目つぶんないですよ、大事なシーンで。
いやもう ちょっとやめてください。もう目閉じたんです。
そういうことにしといてください。
そういうことにしといてください。もう怖いから顔背けた。顔を背けて打ちました。はい。そしたら、ドアの向こうにいる怪物倒れました。やったーってなりますけど、この電子は鍵穴どっち通ったのっていうのは分かんないんですよね。
見てないから。
見てないから。見てたら、あ、こっちから通ったって実は確定するんですけど、見てない場合、どうなるのか、漁師の世界では。どっちも通ったことになるんです。ここが一番理解できないところだと思うんですけど、どっちも通った可能性があるんです、うん、可能性って、いやだからどっちか通ったか確認してないから分かんないってだけでしょじゃなくて、うん、動きとしてはまるで電子が鍵穴2つにめがけて分裂してまた戻ったかのように見えるような動きをしてるはずなんです。おそういうわけ分かんないことが起きてるんですね。これ自体はね、ちょっといまいちまだ分かんないと思うんですけど、例えば僕今トレーナー着てます。うん、シュレディンガーの猫ってご存知ですか？
うん、あ、名前っていうか言葉だけは。
言葉だけは知ってますかね。うん、まあ、これはシュレディンガー自体が量子を否定するために出した例えなんですけど、まあ、その中でも一番重要なのはね、死んでいる状態の猫と生きている状態の猫、これは重ね合わせになって存在しているっていうことなんですね。うん、これとさっきの話も同じなんですよ。一つの電子がどっちの可能性も重ね合わせてるんです。生きている状態、死んでいる状態、どっちもあるみたいな説明がね、量子論ではされるんです。これが多世界解釈って言われるもんなんですよ。なんか別の世界の猫をあたかもこうね連れてきて、どっちもあるように想定するみたいなね、ちょっとよくわかんないと思うんですけど。
じゃあそれは想定の範囲なんですか？
ごめんなさいね、想定って言うとごめんなさい、シュレディンガーの猫という例えが想定であって、ミクロの世界では確実に起こっていることです。
確実なのね、
うん、確実に起こっていることです。はい、僕らの世界では全く理解できないけれども、一つの状態と別の状態とかが重ね合わさってるっていう状態が普通にあります。
うんうん、
その重ね合わさってるみたいのって、ちょっとよその世界から借りてきてるようなね感じなんです。うん、それ自体だから電子1個しかないのに2つにまるで分裂したかのようにこうなんか干渉し合ったりとかもするんですよ。本当に不思議な世界なんですね。それのまあ多世界解釈と言われてるものが、さっき言ってたこれ複数に宇宙があるっていうのと同じだと考えれば、その量子世界も説明できますねっていうことなんです。はい。それでさっき言ってたね、まあ、だからアントマンの量子世界と、もうドクターストレンジのマルチバースは、科学的にも、まあ、同じだねと言えるねってことなんですよね。
まあ、でもこっちの話の方が、イメージしている、多元的な世界は、はい、分かりやすいですよね。
本当ですか？
だからそれだって、そのただ単にいろいろあるよって言われるんじゃなくて、やっぱりこの、僕らがそういう物語などでそういうね、マルチバースとか多元宇宙的な他の世界線的な話として、なんだろう、触れてるのは、全く別世界とか、その全く別の惑星の生物とか、そういうイメージじゃなくて、可能性が分かれた、もう一人のもう一つの世界でもう一人の自分がいろいろいるかもっていうのは、その、うん、ね、生きてる猫と死んだ猫が、ね、重なってるみたいなのを裏表みたいなじゃないけど、それが無限にこう裏表でずっとあるんだなっていう感じのイメージにつながりやすいですね。
あ、そんな感じでいいです。うん、
あり
がとうございます。はい、ということでね、まあこれ以上ねいろいろ話してもとっても難解になってくると思いますんでね、はい、まあとにかくマルチバース理論は、なんか都合のいいね、勝手なこと言ってるな、的なことじゃなくて、相対論とか量子論、こういったのを統一しようとしたり、あるいは人間原理っていうね、さっき言った、宇宙微調整問題とか、そういうのを、考えると必然的に出てくる概念なんですね。はい。なので、もう、早く分かるといいねってことなんですけど、非常に科学的なお話ですってことなんです。
うん。なるほど、はい。今日の問いの答えとして。
うん、そうですね。今日の問いの答え、科学なの？めちゃくちゃ科学って感じです。うん、そうそういうことなんです。そしてね、僕野村康則さんのね本で、めちゃかっけーっていう言葉を見つけたんで、最後それをねご紹介して締めようかなと思います。この言葉が、科学とは何かっていうのを説明してるんです。要はマルチバース理論を説明した時に、神がかってるねみたいなさ、なんか神様じみてないみたいな感じで言われたりするわけですよ。いや、そうじゃなくて逆にっていうね、神がかってる世界を説明しようとした時にマルチバース理論を考えればいいんだよっていうことをね、科学とは何か、これは神の力を借りずに どれだけ我々の周りの現象を説明できるかを突き詰める学問だと言ってるんです。これめっちゃいいと思う。そう、いや本当にこういろいろね、さっき言ったなんでこんな人間にとって都合のいいパラメーターがあるんだとかいうのも、もうねすぐね、うん、神様がいる、もう設計者がいるわこれみたいなね、なりがちなんです、はい、そうじゃねえと、神の力借りずに説明できるよっていうね、そういうことを考えるのが科学だよねっていうことをね言ってたんで、僕もね、ああもうその宗教入りたいって感じです。
宗教じゃない
からね。科学教、科学教の信者だな俺なっていうね、まあ、思います。
だからシンプルに何というか、ただの一般ピーポーとしても科学に求めてるのはそれなのでって感じがしますね。
ああ、うん、ありがとうございますとかねあったりしますけれども、皆さんね、科学の力を使ってぜひね、いろんなあの身の回りの現象をね知っていこう、うんうん、ということです。まあね、大前提としてあれですよ、 MCU はフィクションですよ。はい、ということでありがとうございました。ということで今回じゃあ最後にね、今日使った本の出典を、
はいはい
はい、ご紹介して終わります。まずね、最初に言ってた野村康則さんのマルチバース宇宙論入門、私たちはなぜこの宇宙にいるのか、サブタイトルがついております。はい、こちらが正解者新書から出ております。そして超紐理論をパパに習ってみた橋本浩二さんのね、はい、本、あ、持ってるやん。
持ってます。
これいいよねっていうことで、そうとか、あとね、松原孝彦さんのなぜか宇宙はちょうどいい、ね、これはあのさっき言った宇宙微調整問題について語っている本です。そして宇宙のシナリオとアインシュタイン方程式、竹内薫さんの本ですけども、はい、まあ、この若干含まれてます。はい、そして多田翔さんのすごい実験、これは素粒子加速器とかについてね知りたい方はもうこれ以上の名著はないなと僕は思ってますので、ぜひ皆さんもいろんな世界のマルチバース確認してみてくださいということで、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。